久々ですね。
そうなんですよね。結構2ヶ月ぶりくらいかもしれない。
そうですね。
うん。どうでしたか？
どうでした？
この間。
まあ、可もなく不可もなく。ちゃんと仕事してますよ。
なんか忙しそうな雰囲気を醸し出してますよね。
うん、まあそうですね。忙しいは忙しいんですけど、それでもなおどこかに行くと、直屋さん仕事してるんですかって、すごい言われるんで、いや、仕事してるんですけどね、って。
最近だからそのメディアにもまた新しい仕事としての露出がちょっと増えてきてるじゃないですか。
まあそうですね。採用、頑張らなきゃいけないんで、一応そうやってエンジニア募集してます的な感じでちょっと露出を増やしてるんですけど、
うん、
それでもなお仕事してないって言ってくる人がいて、あれはもう何なんだろうな。
いや、今日は多分、ね、アフターショーとかで話すのかと思いますけど、
はい。
まあ、ゲームの対策も出たことだし。
そうですね。
いや、そんなにこうやってる、やりまくってる風のツイートでもないんで。
ああ、ゲーム？
そうそうそう。
あ、それはね、ちょっと理由があって、それはアフターショーで話します。
じゃあ、はい、それはじゃあ後でってことで。
はい。
ええ。そうですね。
本編ですよね。
ええ。
本編？こっちが本編。
どっちが本編だか分かんないけど。
プリショーか分かんないけど。
まあなんか昨日イベントがあったみたいじゃないですか。
そうですね。サーバーレスコンフ東京っていうのが、
ええ、
ありまして、東京で、
うん。ちょっと前にね、リビルドのマイクロスポンサーもしてもらったんで。
そうですね。吉田さんの。
そうそうそう。聞いたことはあるかなっていう人は多いと思うんですけど。
うん。うん、まあ、サーバレスアーキテクチャのカンファレンスで300人ぐらい来てたかな。まあまあ来てましたね。うん。
あ、これ有料のカンファレンスなんですよね。
有料ですね、多分。
うん。うん、
で、なんか、日の出っていう、なんかすごいこう、芝、裏の端っこの方の、本当は東京湾のすぐそばのなんかこう、倉庫を改造したみたいな、会場でやって、周りが何にもなくて、まあ、レインボーブリッジの下とかにあるんですけど、まあ、そこに300人ぐらい集まってやってたって感じですね。
芝浦っていうとなんかすごい、バブルみたいな印象があるんです
けど。いや、まあ、最近再開発進んでて、
あ、そうなんですか、ね。
うん、でかいマンションとか建ってるとこなんですけど。うん。まあ、それはさておき。
さておきね。
うん。で、まあ、一日かけていろんな話があったんですけど、まあ、結構面白かったですね。
うん。
なかなか。うん。で、サーバーレスアーキテクチャーとは何かっていうところから始まり、まあ、結構使ってますよっていう人とか、まあ、いろんな話が聞けましたって感じです。
うん。僕はその、トーク自体は見てないんですけど、タイムラインでちらほら見たりとか、あと、まあ、スライドがもうすでに上がってるものもあったんで、
そう。
一応それは眺めたりしましたね。
うん。
うん。
で、まあ、そもそもサーバーレスアーキテクチャーって何なのかっていうところが、
ええ。
やっぱちょっとブレがあって、うん、来てる来場者も、喋ってる人たちの中にも。
うん。
で、サーバーレスって言葉が非常に、悪いなというのをなんかみんな少し感じた一日でしたね。
まあバズワードっぽさもあるしね。それが何を意味するかっていうのが。
うん。
わかりづらいところはありますよね。
まあバズワードっぽさっていうかバズワードですね。
完全にね。
うん。
もう誰が言い出したか知らんけども、最初からそのマイクロサービスとか、
うん、
そういうバズワードを狙ってつけたのがわかりやすい感じですよね。
しかもマイクロサービスとかよりも立ちが悪いのが、こう、サーバーってほら、なんか文脈によってサーバーが指すものってちょっと違うじゃないですか。
うん。
だから、いや、まさにそれが、その、認識の違いに影響してるんですけど、
うん。
いわゆる、こう、ハードウェアとか OS とか、まあ、なんか、ソフトウェアを動かす、こう、基盤っていう意味での、なんかサーバーと、なんか一方で、こう、ウェブサーバーとか、アプリケーションサーバーとか、まあ、あるいは WSGI サーバーみたいな、なんかこう、プロセス的な意味のサーバーってあるじゃないですか。
はい。
うん、なんかその二つのどっちのサーバーレスなんですかっていうので、なんか結構混乱してる感じなんですよね。
うん。
うん。で、僕は結構そっちのそのソフトウェアのプロセスというか、まあもう少し踏み込んで言うとその AWS ラムダとかああいうこうファンクショナルアズアサービスをベースに考えるのがサーバーレスアーキテクチャだと思ってて、でまあファンクショナルアズアサービスって実際にこう、あれなんですよね。プロセスが 常駐してるわけじゃなくて、なんかこう、イベントを飛ばすとその瞬間にプログラムがこう立ち上がって終わるとプログラムが破棄されるっていう、なんか、それをコンテナでやってるっていう処理系なんですけど。
はい。
うん。だからまあ、そういうのがサーバーレスだと思ってたんですよ、僕は。
うん。
うん。思ってたというか、そうだという結論に達したんですよ。
うん。まあ、あの、イベントの前にもツイッターで結構ね、あの、呟いてましたもんね、そういう感じで。
そうですね。うん。だからそうそう、前回あの、スポンサーの読み上げてる、宮川さんが読み上げてるときに、サーバーレスって言ったけど、
うん、
いや、サーバーレスって言うけど、サーバーないわけないよねって思ってたんですよね。
うん、うん。
うん。で、そっちはだから、もう一つの方のサーバー、だからインフラ的な意味の方のサーバーの、人たちも、
うん、
でも一方で結構、まあ、まあまあいて、
はい。
まあ、なんか、僕みたいな考えをするのが大半かと思ったらそうでもなかったっていうのは昨日の、なんかこう、雰囲気でした。
そうですね。この、うん、サーバーレスおじさんになろうとしているのか分かんないですけど、うん、マーティン・ファウラーのウェブサイトにもサーバーレス特集ページみたいなのがありますよね、
うん、
でもういきなり最初の段落で What is serverless っていうところに2つババーンと書いてあって、1個目がそのいわゆるモバイルバックエンドアザサービスみたいな感じのものと、
そうそうそう、
で2つ目はそのいわゆるファンクションアザサービスっていう、まあ、2つあって、まあ、どっちがどっちをもってそのサーバーレスアーキテクチャと見るかっていうのはまあ人によって違うのもあるし、まあそれをこう合わせてその流れ全体をサーバーレスって呼びたいおじさんっていうのもいるかもしれないしね。
うん、いやまさになんかそういう感じで、てか昨日僕あれだったんですよ、最後のパネルディスカッションのこう司会だったんですけど、
うん、
そこに3人あのパネラーとして登壇いただいたんですよ。あの、はい、グノシーの松本さんと、日経の井海さんと、まあ、あとフレームワークに詳しい照井さんという方。
はい。
で、それぞれ3人にサーバーレスって何だと思いますかって言ったら、1人はだからそのプロセス、1人は、あの、インフラ、1人は両方って言ってて。パネルディスカッションがこうまとまる気配がしないっていうとこから始まっちゃったんですけど。まあ、なんとかまとめましたけど。
うん。あの、アジェンダはね、あの GitHub にリビルドメソッドで公開されてたんで。
あ、そうです、そうです、
ちょっと見ました。
うん。で、まあ、ただまあね、会場全体としては、話としてはやっぱりそのファンクションアズアサービスの、まあ、特に AWS ラムダを使って、どういうアーキテクチャでこう、アプリケーションを組んだらいいかとか、
うん、
まあ、あるいはラムダをこう、その、広範囲で使おうとした時にどの辺まで使えるかみたいな、まあ、そういう話が、多かったんで、
はい、
なんとなくその、こう僕が抱いてるイメージに近い話が多かったから、まあ良かったんですけど、まあでも中にはそのバースの話をしてる方も2人ぐらいいらっしゃって、
うん。
うん、で、まあ、バースの話が出ると、こう、ツイッターのタイムラインには、バースも含めてサーバーレスって言っていいのっていう、こう、ざわざわってなるんですけど、
うん。
うん。まあ、ただ、定義が曖昧なゆえに別にダメっていうわけでもないし。
そうですね。
うん。
そのサーバーレスの何がいいかって、なんでサーバーレスにしたいかっていう、そのゴールを考えると、
うん、
まあ自分たちでそのハードウェアをとかデータセンターとかをマネージしないっていうのも一つのメリットでは、共通するメリットではあると思うんで。
そうですね。
そこに閉じ込めちゃうと、モバイル、バースもファンクションアザーサービスも、まあ似たようなメリットを提供するよねっていうところにまとまっちゃうはするんですよね。
そうそうそうそう。だからスケーラビリティと、その運用しなくていいっていうことじゃないですか。
ええ。
まあメリットだけで考えると。
うん。
そうすると別にそのファンクショナルサービスもパースもバースも、まあ極端な話、ホスティングだって全部そうみたいな感じになっちゃって。まあなんかわけわかんなくなるんですよね。
なんとかアズアサービスは全部サーバーレスなのかっていう話になっちゃ
う。そうそうそうそう。うん。だからなんかそれ僕からするとなんかオープンソースって無料のソフトウェアのこと言うんでしょみたいな感じで、いや確かにこうメリットとしてはそうだし、オープンソースソフトウェア選ぶ動機のかなりの部分がまあフリーであるっていう、その無料って意味のね、ところに結構根ざすことも多いんだけど、でもオープンソースソフトウェアって無料っていうことがこう本質じゃないじゃないですか。
そうですね。
うん。あの、ライセンスがとか、エコシステムがとか、コミュニティがあって、そっちでしょみたいな、うん。で、そっちがあって、その無料のソフトウェアもありますっていうのがオープンソフトウェアなんだけど、だからサーバーレスアーキテクチャもだからこう、いや、でもそのサーバーがないっていうのが重要じゃんって言うんだけど、いや、そうじゃなくてね、みたいな。
そうですね。まあ、だから広い意味のサーバーレス、狭い意味のみたいなことになるのか、
うん、
まあ、また違う言葉に置き換えようとするのかわかんないですけどね。
まあでも多分ずっとこのままな気がしますね。
うん、うん。
うん。 てか多分その方が都合がいいはず。こうなんか。
そうね。
あの、いろんな人にとって。
だから、紛らわしいって言ってるのは僕らみたいななんかこう、うるさい人たちだけで。
そうそう、定義中だけで。
あの、アーキテクトとか、コンサルタントみたいな人は、こう、一緒くたにサーバーレスって言ってこう、売り込んで、っていうパターンもありますからね。
その方が多分その業界全体としてこう、パイが広がるし、
うんうん、
まああと、喋りたい人も、どっちかでポジション得すればいいし、
そうそう。
まあ、だからビッグデータですよね、やっぱり。バズワードですよね、ビッグデータ。
バズワード。うん、うん。
なんかこう、100万行ぐらいしかないビッグデータみたいな。エクセルでビッグデータ説明されて、もはやなんじゃそりゃ、みたいな。
うん、
うん。うん。
ありますね。
まあ、そういう感じではあったんですけど、ただまあ、全体としては面白かったんでっていう感じですね。
はい。
うん。まあ、事例的に一番、へーって感心したというか、あの、すごいなと思ったのは、やっぱ日経新聞の、
うん、
あの、事例でしたね。
紙面ビューアーの開発のやつですよね。
そうですね。なんか日経ってあの、アプリが2つあって、こう、あの、紙の新聞を iPad とか iPhone で、あの、高解像度で見れるってやつがあるんですけど。
はい。
まあ、それの後ろでラムダ使って、なんかその画像として渡ってきた、画像として渡ってきた新聞のすごい高解像度、なんか5000ピクセル ×5000 ピクセルぐらいの画像が、渡ってくるらしいんですけど、
うん、
なんかそれに対してこうあの縮小したりこうアプリに最適なサイズにしたり分割したりとかあとまあ、なんかいろんな後処理を加えてあげるらしいんですけど、
うん
まあ、その一連のこう後処理を全部サーバレスアーキテクチャでこう完成させたっていうまあ、そういう発表があって、うんまあ、非常に面白かったです ね、
ね、
うん、
これはだからサーバレスじゃなかったとしたら普通にバッチのサーバーみたいなのがあって、
そうそうそう。
クローンとかでこう動かして、データベースに保存してみたいな感じですよね。
うん、そう、EC2 立てて、で、まあ、資料見たら、ランデックってあの、まあ、クローンのすごい版みたいなやつあるんですけど、あの、なんつうの、ジョブ実行システムみたいなやつ。
はい。
まあ、それを使ってって書いてたんですけど、まあ、なんかやっぱバッチ処理辛いじゃないですか。
うん。
うん。いや、今、うちのその一級のシステムも、まあ昔からあるシステムなんで、やっぱりこうそういうサーバーレスアーキテクチャとかジョブ級とかない時代から作ってるから、
うん、
やっぱバッチ処理に頼ってるとこは結構多いんですよね。
うん。
そうするとなんかこう、大きいビジネスロジックって全部バッチ処理になっちゃって、なんか、で、バッチ処理ってやっぱ制御が難しいこととか、あとこう、なんかいろいろ課題があるから、
うん、
フレームワークの問題とか、なんか辛いんですよ。バッチがいっぱい溜まると。うん。うんで、まあ、バッチ処理ってしてると、あの、サーバーがスケールしづらいから、クローンとかだと。
うん。
そうするとなんかこう、一台落ちると全部バッチが止まるみたいなことが起こりやすいし。
そうね。バッチはなんか、配達制御とかするのが結構かったるいってのもありますよね。
そうですね。配達制御、うん、スケーラビリティ。
配達制御、だからその、クローンは一つのプロセスでしか動いちゃいけないのに、スケールさせたいっていう、この、相反する要求とかがあったりして。
そうそうそう。
うん、
しかもバッチの処理で解こうとするときの良くないありがちなことが、それ本来スケジュール実行じゃないものをスケジュール実行してるっていうのがあるじゃないですか。
うん。
なんかイベントが飛んできて、なんかこう必要に応じてそのバッチが本当は動けばいいんだけど、クローンとかそのランデックとかそういうのだと、ある時間が来たら実行しろっていうその時間契機でしか実行できないから、
うん、
なんかこう、すごい短い間隔でバッチを実行して、5分に1回とか1分に1回とか。
うん。
で、なんかこう、ポーリングみたいな感じでこう、あの、回すみたいな。
そうですね。で、ポーリングの最初にロックを見て、で、処理してる間はロックをかけて、他のサーバーが触れないようにしてとかね。
そうそうそう。って言って結構こう、カオスな感じになっていって、
うん。
管理しきれなくなっていくんじゃないですか。
うん。
だけど、このサーバレスアーキテクチャって基本はこう、あれなんですよね。イベント駆動なんですよね。
はい。
だから、なんか、まあ、スケジュール実行もできるんですけど、どっか、例えば Amazon S3 に、あの、ファイルを置いたら、そのイベントがラムダに飛んできて、で、ラムダ側で、あの、その、必要な処理を実行するとか、で、終わったら他のとこにイベント飛ばすって言って、イベント駆動で、基本的に、いろんなこう、マネージドサービスをつなげていくっていうのがラムダの役割なんですけど、
うん。
まあだからそうするときちんとそのイベントハンドリングができて、あとイベントがこう AWS 側できちんとこう送られることを保証してくれてれば、まあクローンよりもこう、あの、そういうクローンの今話したような問題とかを起こさずに書けると。 いうので、まあ、それのすごい綺麗な事例だなと思って見てたんですよね。
うん。
うん。
まあ、この例だと本当に入力が新聞のでっかい画像があって、で、ゴールがそのモバイルアプリ、iPod、iPad なり iPhone なりのアプリに配信するための画像を作るっていう、まあ、いわゆるパイプライン処理なんで、
うん、
すごいこういう、なんていうんですかね、ファンクションアザサービスのアーキテクチャに、まあ、うまいこと向いてる感じなのかなっていう気はしますけどね。
そうですね。多分理想的なユースケースだと思うんですよね。
うん。
で、かつ、日経新聞ほどそういうユースケースでトラフィックっていうか、計算機リソースを使う事例も珍しいだろうなと思ってて、
うん、
今の段階で。
はい、
で、なんか、分速2万ラムダ実行してるとか言ってましたからね。1分間で2万回計算させたりとか、ピーク時はしてるって言ってて、で、それでエラーが起こったことはほとんどないし、あと一番すごいなと思ったら、もうほぼ運用なしだって言ってましたね。
運用コストってことですか？
コストというか、人手をほとんどかけないで、もうほっといてもずっと動いてて、障害もほとんど起きないと言ってましたよね。
うん。
うん。であと、ラムダなんで、まあ、やっぱりいろんな、内外、こう、AWS の中も外も含めて連携しやすくなってるから、なんかこう、クラウドウォッチでログを見て、なんか3回失敗したらスラックにエラーを送ってとか、そういうなんかこう、ちょっとしたグルーコードみたいなのいっぱい置いとくと、
うん、
なんか運用もかなり自動化しやすいんですとか言ってて。
はいはい。
なんかすごい、こう、うまく、そのラムダの特徴を生かしたアーキテクチャだなと思って見てたんですよね。
うん。でもその秒速2万回っていうのは、その。
秒速？分速？
分速か、うん。それはその、このシステムだけでの話なんですかね。
このシステムだけだと思いますけどね。
画像の部分だけで。
ちょっとそこを詳しく聞いてなかったんで、後で資料見返さなきゃいけないんですけど。
うん。
うん。
多分僕の理解だとなんかこの、紙面ビューアーって基本的には長官と有感があって。
はい。
でも多分1時間ごととかに、なんだろうな。更新があった場合は更新したりとか、多分そういう変更があることもたまにあったりとか、そういう事例なんですよね、きっとね。
そうなんですかね。
例えば、なんだろうな。インスタグラムみたいな例だったら、
うん、
ユーザーがアップロードした画像をっていうイベントがあるじゃないですか。
その
ユーザー駆動で。
あ、そういうことではないでしょうね。
うん。で、日経さんの場合は多分マスターのデータがあって、
うん、
でもまあたまにこう、臨時ニュースとか入ってくると多分アップデートされたりするんだろうけども、基本的にはまあ決まった時間にイベントが発生して、それがトリガーになっていろんなパイプラインがバーッと動くっていう、そういう感じだと思うんですよね。
あ、そうか。なんか勘違いしてるかな。
まあでも多分他のものも一緒に動いてるかもしれないから。
なんか2万イベントとか言ってたのはあれ何だったんだろうな。
まあ多分すごい細かいそのファンクションに分割してるんだとすると、指数関数的にものすごい増えていくみたいな感じになるかもしれないですけどね。うん、
でも長官前は1万8000インボケーションズパーミリって書いてて、
うんうん、
まあ、だから何かしらインボーク1万8000回してるっぽいですね。
ほうほうほう。
どういう契機に1万8000回もやってるかちょっとわかんないですけど。
うんうん。
うん。もしかしたらあれかな。なんかこう、記事、その上がってきた記事を細かく切り刻んだりとかいろんなことやってるから、それで1万8000インボケーションになるのかな。
ああ、そうですね。なんか、後の方のスライドを見てると、ユーザーが実際にビューアーで見るときも、
うん、
認証しなきゃいけないから、
うん、
で、その時の認証する URL を生成するのにも、ファンクションを使ってる
ので。ああ、そうかそうか、うん。うん。
それも含めてかもしれないですね。
そうですね。
うん、
うん。まあ、そんな感じで、なかなかいい事例だったと。
うん。
で、かつなんか安いんですって。
うん。
うん。
運用コスト、そのお金目的な面ですよね。
うん。
うん。
いや、それで本当に空論だと結構、ほら、いや、なんかまた自分の会社の話になっちゃうんですけど、ほら、予約ビジネスやってるじゃないですか、一級って。
うん。
で、予約って、で、結構クリティカルな、ビジネスで、例えばホテル予約したつもりだったのに、実際にホテルで予約取れてなかったって、その、旅行に行く人とかがあると、すごい、こう、クレームになるじゃないですか、当たり前だけど。
うん、
しかも、まあまあ、結構いいところのホテルとか、レストランの予約をやってるビジネスなんで、それが、だからその予約の、その、なんていうんですかね、なんかいろんな業務処理を、まあ、例えばクレジットカード決済云々とかバッチでやってると、そのバッチがこけたかこけてないかみたいなことにすごい気を使うんですよね。
うん。
うん。で、そうするとこう、 そのクローンでやってるシステムで、そのあんまりこうスケールもしないし、その確実性もちょっと怪しいみたいなのを結構人手でこうウォッチしたりとかして、あ、や、また失敗してたとか言ってやったりしなきゃいけないんですよね。しかもクローンだとほら、なんか一件ごとに処理するんじゃなくて、基本はこうその時間帯にあったすべてをまとめて一回こうバッチでやっちゃうから、なんか一件だけエラーになった時に、あのエラーはここだってこう、探るのが難しいっていうかめんどくさかったりするんですけど、
うん、
まあサーバーレスアーキテクチャだとこう、タスクの流動が基本的にその一件っていうか一つのイベントに対して一つのタスクなんで、まあだから何がエラーになったとか、エラーになったらリトライしろとか、そういうこう処理を多分自然に書くのが、すごく楽なんですよね。
うん。
だからそういうとこも含めて運用負荷が多分かなり下がってるんじゃないかなっていうふうには感じました。
はい。
うん。いや、だからなんか、紙面ビューアーって僕こう見ると、なんかいかにもこう、なんていうんですかね。生のテキストデータでもなさそうなデータを、すごいこう力技で頑張ってこう配信したりしてるんだろうなと思って、それの運用がすごい楽っていうのは結構衝撃を受けましたけどね。
うん、ね。まあこういうでもトークを見ると、なるほど、うちもサーバーレスだって言って、言い出すかなって思うんですけど、うん、やっぱりでもそれはそう、なんていうか、そんな簡単な話でもやっぱなくて、
うん、
こういうサーバーレスアーキテクチャにするためにはいろいろプログラミングのまあ、メンタルモデルとかも含めて変えていかなきゃいけないわけじゃないですか。
そうですね。
うん。
やっぱり一番大きいのは、その、逆に言うと、そう、こう、こっちの意味のサーバーレスだと、
うん、
プロセスが常駐してないから、なんかいわゆる昔の CGI みたいな感じなんで、
うん、
なんかこう、ステートを持てないじゃないですか。
はい。
プログラムが。で、かつすぐこう、ファンクションアズサービスってすごいちっちゃい関数をちょっと動かすぐらいの、モデルのサービスなんで、
うん、
まあ基本的にはなんか関数型プログラミング的な考え方になるんですよね。イミュータブルで、ステートレスで。
うん。
うん、で、なんかこう宣言的に書いて、なんていうか、微機動性を担保するみたいな。
うん。
うん。なんでこう、業務アプリみたいな感じで、なんていうか、ステートをバリバリこう使うようなアプリ書いてる人にとっては、最初慣れないかもしれないみたいな。
そうですよね。
うん。
から、まあ僕は最初見たとき、こう Webhook、アザサービスみたいな感じかなって一つ思ってて、
うん、
なんかよくいわゆる GitHub とかで例えばコミットメッセージが飛んできたらそれをフックにしてまあ Slack にポストするとかすごい簡単な例ですけど、
うん、
もっとそれをこうビジネスロジックにもどんどんアプライさせていくみたいな考え方でいくと、
うん、
そういうまあ Webhook を作る時の難しさって、
うん、
そのイベントがどの順番に飛んでくるか分かんないとか、
うん、
そのイベントごとのそのキーにした時に後ろに共有できるデータベースとかもないし、
うん、
だからそう一個一個のイベントを全部ステートレスにして何回動かしても大丈夫なようにして、かつその先のエンドポイントがこけてた場合はリトライしなきゃいけないとか、でリトライした場合もちゃんと処理できなきゃいけないとか、なんかいろいろ細かいその制約はどんどん増えていくわけですよね。うん、
そうですね。
うん。でもその制約に従ってというか、その制約を受け入れることによってそういう新しいメリットっていうか、そういうのが享受できるようになるっていう話ですよね。うん、
そう、だから、この日経さんかな、誰かも書いてたんだけど、まあサーバーレスアーキテクチャでこうやってると、まあいろいろこう、だから学習コストもあるんだけど、結果的にはなんかこうシステムが、まあなんか割かしこうリーズナブルな単位で分割されて、なんかスパゲッティコードにならないようになってるみたいな、ちょっとそういう要請ギブス的な側面があるって書いてて、うん。うんで、スケールしやすいシステムになるんですよって言ってて、あ、まあそうだろうねっていう感じなんですよね。うん。
それはでもなんか最初、マイクロサービスがいいって言ってた人と同じように聞こえるんですよね。
なるほど。
サービスを分割したら、ハッピーだみたいな話じゃないですか。うん、マイクロサービスの最初の頃の、なんか、
まあそうですね。
なんていうの、
うん、
売り込みを聞くとね。
はいはい。
でもこれは多分そのシステム的な、実際にファンクションアザサービスの仕組みがもうあるから、その例えばラムダとか、Google のクラウドファンクションとか。
うん、そうですね。
そこはその、何ですかね。実際にこうやってハッピーなんですよっていう、その、実際の制約とか事例があるんで、まあ、マイクロサービスでみんなハッピーですよよりは、なんていうか信用できるかなっていう感じがするんですよね。
まだまだマシって感じですね、
うん。いや、マイクロサービスは本当にこう、オレオレな定義が多すぎるんで、
うん。
うん、なんか問題あったけど、サーバーレスの場合は具体的にこういうもんだっていうのが、まあ最初の話とはまた違うかもしれないですけど、ある程度ね、具体化されてる気がするんで。
そうですね。いや、 そうです。まあでもやっぱり結局パネルディスカッションとかしてても、やりすぎ良くないって話は当然なって、サーバーレスアーキテクチャこういうこと言っていくとすごいいいじゃんつって、これから未来全部サーバーレスだみたいに思っちゃうんですけど、やっぱそんなことないよねって話に当然なって、まあその時のサーバーレスっていうのを、まあこのファンクションアザーサービスの方に限定すると、
うん、
まあやっぱりなんかこうでかい業務ロジックを置くとか、なんかそういうユースケースで本当に使うんだっけみたいなちょっとあるんですよね。
うん。
うん。なんかそもそも僕の記憶が正しければラムダに上げられるプログラムのサイズって上限があるし、
うん。
だからすごいいろんなライブラリ突っ込んだでっかいモノリシックのアプリケーションとか絶対上げられないはずだし、
うん。
まああとレイテンシとかも結構まだまだ、ちょいちょいレイテンシが良くないところがあったりとかして、あと GS2 っていうゲームサーバーを作ってる方の発表で見てると、まあマネージドサービスの中でなんかこう、変数の書き込み読み出しレベルの、なんていうかこう、マネージドストレージっていうか、ストア、データストアサービスがないから、
うん、
そうするとこう、ステートをラムダの中で持ちたいっていう時に、ダイナム DB とかにステートを書き込むと、まあやっぱそこでレイテンシがかかっちゃってとか、まあ、それプログラミングモデル的な制約がすごいたくさんあるんですよね。
うん、
そうするとなんかこう、それこそ予約とか、決済とか、まあ決済を叩くだけだったらいいんだけど、それそのものがサーバーレスとかラムダの上で計算されるっていうのはちょっと考えづらいなと思ったんですよ。
うん。
うん。だからなんか、海外の事例とか見てると、例えば機械学習のそのモデルを構築するみたいなところは、そういうところはサーバーレスじゃなくて、なんか EC2 とかで普通にやってて、
うん、
その出来上がったそのモデルは、そのラムダにデプロイして、で、ラムダからキックして計算結果だけ受け取るとか、まあそういう感じで組み合わせていくのが、まあスタンダードっぽいんですよね。
うん。
うん。だから全てをサーバーレスっていう感じじゃなくて。
ね。まあさっき Webhook の話しましたけど、例えば PayPal とかだと、PayPal に、とか、何、Stripe とか、その決済画面がユーザー側からはペイパルの方に移動して、で終わるとウェブフックが飛んでくるみたいな、まあ、API だったりするわけで、
うんうん、
その実際 の, その裏側で走ってる処理はそのステートフルなんだけど、
うん、
そのシステム決済システムとその別の例えば予約システムとかそこをつなぐトリガーのところに、まあ、サーバーレスみたいなものを使うとかね、
うん、
まあ、そういう、こう複数のシステムをつなぐブリッジとして、グルーとして使うっていうのは、まあまあありなのかなと思います。
ああ、そうですね。昨日、だから結構グルーっていう言葉が方々で聞かれて、
うん、
まあ、現時点ではまあ、グルーとして使うのがいいでしょうと、
うん、
いう結論だったと思うんですよね。
ね。まあ、まさにこの、ね、日経の紙面ビューアーのプレゼンのスライドとか見てもそうですけど、
うん、
これを突き詰めていくと、本当にラムダが20個、30個とかなってくるわけですよね、
うんうん、
でまあ、それはそれですごいなんか楽しい感じではあるけど、一方でやっぱピタゴラス位置的な感じになって、1個がこけると全部止まるとか、
うん、
そういうのはあると思うんですよね。で、うん、まあ、プレゼンターを多分そういう場合はこうリトライしてとか、
うん、
S3 がダメになったらなんだ EC2 に移してとか、まあ、多分そういう風になんかこうフォールバックとかバックアップとかどうするかみたいなノウハウの話になってくると思うんですけど、
そうですね。特にこういう紙面ビューアーとかね、うん、お金結構取ってて、しかも必ず朝に配信しなきゃいけないとかなると、うん、いや、すみません、ちょっとコンポーネント移行してたんで、長官見れませんでしたね。すら、済まされないですからね。フォールバック結構重要ですよね。
うん。うん、あとは、開発するときに、どうやってテストするかっていう話、
うん、
とか、多分、まあ、パネルとかでも出たのかもしれないですけど、
うん、
多分一個一個のファンクションの単位が小さくなるから、すごくユニットテストとかは書きやすくなるんだろうなと思う。
それはそうですね、
うんうん、一方でもそのエンドツーエンドでテストを書くのが非常に辛い感じがするんですよね、
うん、そうですね。で書いても実際落ちた時にどこで落ちたかよくわからないですよ、
うん、そうそう、
ピタゴラスイッチになって
るから、ね、AWS 固有のね理由で落ちることはまあ当然あるわけで、
うん、
それを全部ローカルのテスト環境でシミュレーションできるかっていうと多分できないですよね。
そうですね、
うん、
逆にそのユニットテストというか、ユニットというかサービス単位のテストはすごい書きやすくて、てか僕も実際ちょっとアプリ組んだんですけど、やっぱりほらステート持たないじゃないですか、関数が、ラムダ自体は、
うん、
そうするとまあテストのその入力と出力って必ず一定になるんで、なりやすいんで、まあそれがいいのと、
うん、
まああと AWS のこのイベントって基本的にテキストの JSON なんですよ、ただの。
うん、
だからその、こう、なんて言うんだろう。入力のこうテスト用のこう、 あの入力もテキストでこう JSON で書いてやって保存して流し込むだけで、その本当のその S3 のイベントが飛んできたのと同じイベントを再生できるから、まあだからテストはすごく書きやすいっていうのはサービス単位はありますね。でもエンドトゥエンドは宮川さん言った通りだと思います。
うん、ね、そこはなんか多分、うん、サーバーレスフレームワークとかわかんないですけど、うん、そういう開発環境がどんどん充実してくれば、そのローカルでもある程度テストできるようになったりとか、
うん、
その辺のエコシステムはまあこれから課題なのかもしれないですけどね。
そうですね。で、うん、フレームワークはまあ結構あるんですけど、まだまだって感じですね。
うん、これ実際僕はあんまりこう使ったことないで話してるんですけど、
うん、
何が使えるんですか、その関数を書くインプリメントする環境としては。
言語？
うん。
言語は割といろいろ使えてんの。まあ、AWS が公式にサポートした Node と Java と、Python なんですけど、
うん。
なんか結局、Lambda の上ってなんかどんなプログラムでもデプロイして実行さえできれば実行できるんですよ。アップロードするだけだから。だから Go とかを動かすように自動化してる人たちとかもいるし。
うん。
うん。まあでも一番使われてるのは多分、なんとなくだけど、Node.js かなというか Python、そのどっちかじゃないかなって気しますね。
うん、うん。
うん。あ、JS です。
まあ JavaScript でね。
うん。で、Node 4.3 に今年の4月ぐらいに対応したんで、で、Node の 4.3 だとバベルとかかまさなくても、ある程度 ES6 の文法を使えるんで。
うん。
うん。あ、まあ、わりかし、僕は Node で書きますけどね。うん。
まあ、このヘロクがね、ヘロクってその、ダイノっていう仕組みがあって、
はい、
動いてないときはこう眠ってくれたりとかして、
うん、
でリクエストが来ると立ち上がって、でまあなんだ12ハクファクターアップス、あれ13でしたっけ、うん、12だっけ、
12、
まあ、そういう感じでこう制約をかけてっていうところではすごいヘロクっぽさを感じなくもないんですけどね、
うん、でもやっぱり、
はい、ヘロクはそのなんだろうな、そういう目指してるところはもしかしたら一緒だったのかもしれないんですけど、
うん、
やっぱレールズ動かしたいよねとか言うと、
そうです
じゃあ DB 必要だよねって話になって、いやレールズ動かしたいけどやっぱワーカーも必要だからバッチできるようにワーカープロセス立ち上げたいよねとかなって、
うん、
結局アプリの中はすごいステートフルになっちゃったりするんですよね。
そうですね、うん、でやっぱなんかこうあれですね、ヘロクとこのラムダは処理の単位が結構違うなと思ってて、
うん、
やっぱさっきレイルズって言ったんですけど、なんかレイルズよりもこう、ラムダの方がファンクション1個っていう感じでちっちゃいじゃないですか。
うん、うん。
うん。だからやっぱそこが決定的に違うなっていう感じで。で、僕やっぱり今まで、だから Node.js でちょっとそのスクレーピングして API 取ってきて JSON に変換したいとか、そういうちょろっとした仕事させるときも、言ってもまあ、動かしとかなきゃいけないしなって言って、で、ヘロクにデプロイしてたんですよ。
うん。
でもだから本来必要なのはそのファンクショナルアザーサービス的な性格の実行処理系なんだけど、それがなかったから、ヘロクに普通にこう、ノードのサーバーとしてアップロードするんだけど、でもノード JS のサーバーって、落ちると全部落ちるんですよ。うん。だからこう、なんか途中で例外が起こった時の例外処理とか、そういうことをきちんと書いておかないと、なんか気づいたら止まってるみたいなことが起こっちゃって、あとメモリーリークとか。で、それがだから、ファンクショナルアザーサービスだと、もう立ち上げて勝手に殺してくれるから、そういう心配が一切いらなくて。だから、Node.js でちょっとした仕事をやらせたいんだけど、どこで実行させようかな、みたいな時には、すごいこう、マッチするんですよね。そのユースケース的に。うん。だから、ヘロクと多分すごい一番違うのはそこだなと思いました。
うん。
うん、
最初の方に直江さん言ってましたけど、まあ、まさに CGI っていうかね。
そうですね、
CGI のいいところっていうのはスクリプト1個置けばよくて、でリクエストが来てないときは全くプロセスを利用しないっていう、
そうそうそう、
そこがいいから、その良さが今になってこう2016年になってまた出
てるっていうねいやでもなんかね、結構既視感のある話で、あれですよ、リアクトと一緒で、
うん、
そのこう昔のプログラミングモデルに戻ってくみたいな
そうですね、サーバーサイドで全部書いて飛ばせばいいじゃんみたいな。
そうそう、だから計算機が結構こう速くなってきたから、もう結構そのバーチャルドームみたいな、うん、その割とこう力技でビューのディフを取るようにすれば、手前のところはこう状態を加味しない、もう全部再描画でいいじゃんっていうモデルに回帰できるっていう話とちょっと近くて、
うん、
これもだからこうコンテナーになって、で全部マネージドクラウドに移って、必要なプログラミングパーツも向こうに全部あるから、じゃあもうなんかそんなステートとかいらないじゃんみたいな、なんかそういう感じなんですよ。
そうですね。
うん。だからまあなんか、それで、こう CGI モデルに回帰して、CGI おじさんとしては非常にありがたいな、みたいな
。そのね、だからどのレベルで抽象化するかっていうのが、
うん、
あの、HTTP とかプロセスの単位でっていう流れになってたのが、またこう、一回のファンクションコールっていうレベルに戻ってきたわけで、
そうですね。
そうするとその CGI っていうスクリプトにスタンダードインに渡して結果をスタンダードアウトで取ろうよっていうのにすごいこう似てるんですよね。
そうそうそう。
うん、
まあなんかそうですね。そうだからあのその辺がやっぱ僕らにとっては面白いんで、
うん、
その CGI おじさんにとっては。だって僕も宮川さんもだってブログハックスとか書いた時し普通にだって CGI でプログラム書いてたじゃないですか。
書いてますね。サンプルコードは全部 CGI で、パールの CGI ですからね。大体ね。
うん。なんで僕らは結構そこに関心が行きがちなんだけど、まあやっぱり人によってはそのマネージドサービスをそのイベント駆動で組み合わせるっていうそのもうちょっと全体的なアーキテクチャ、それをサーバーレスアーキテクチャと呼ぶのかもしれないけど、
うん。
まあもう少し大きい流動のことに興味がある人もいるし、まあもうちょっと言うとそのオペレーションの方に興味がある人は、まあ、バースもパースも含めてサーバーレスでしょっていう、なんかそういう感じだったんですよね。だから僕行く前はこう乗り込んでって、何がサーバーレスだってこう、なんかぶち上げてやろうと思ったんですけど、どうもなんかいろんな人の発表聞いてると、もうなんかそういうわけでもなさそうだなって言って、ちょっとこう上げた拳を引っ込めたんですけど。
だって最初のね、CM 紹介した時はね、うん、サーバーレスってサーバーいるでしょって感じでしたね。反応がね。
でも多分ね、100人いたら100人同じこと考えると思うんですよね。まずこう、最初言葉の響きから言うとね、
うん
うん。
その辺も含めてのキャッチーさっていうのはあると思うんだよな。
うん、
だから、何サーバーレス何みたいなさ、こうちょっとみんな変な感じになるわけですよ。
うん
うん、そこがいいんですよね、多分。
そう、それなんか昨日 IBM のなんかクラウドサービス作ってる人かな、まあなんか詳しい人が午前中プレゼンしてたんですけど、
うん、
その人はなんかこうイベントアクションプラットフォームって呼んでて、
うん、
だからイベントが来てそれに対してアクションして、そのイベントとアクションの組み合わせでシステムを設計というか実現するっていう意味でイベントアクションプラットフォームと呼んでたんですけど、
うん、
まあそっちの方がさっきのそのこう二つあるうちのまあ片っぽの意味のサーバーレスアーキテクチャを正しく説明してる言葉ではあると思うんですが、
うん、
いきなりイベントアクションプラットフォームって言われても全然興味引かないですよね。はいはいみたいな。
あとその関数型の人からするとそれはねイミュータブルでステートレスでっていう話になると思うんだけど、
そうそうそう。
そういうのは全然名前がキャッチーじゃないんですよね。
そうですね。うん、でサーバーレスってやれるとなんかこう突っ込みたくなる気持ちも含めて、
そう。
ブラックホールのように人々を吸い込んでいくっていう。
うん、このまあ誰が言い出したのか、まあ、マーティン・ファウラーがその火付け役っていうかね、その盛り上げるところに一役買ったのは間違いないと思いますけど、
うん、
その辺も含めてすごいなと思いますね。
だからなんかさ、海外の記事で、サーバーレス is just a name, we could have called it Jeff っていう記事があって、なんか名前なんかどうでもいい、そんなもん Jeff って呼んだって一緒だみたいな記事を書いてる人がいたりもするんですけど。
まあね。
うん。まあ全体としてはそんな感じ。でしたかね。
うん。いや、なんか昨日のその、セッションに、うちの会社の人が誰も行ってなかったのは、ちょっと若干残念で。
ああ、そうっすよね。
うん。なんか CDN 屋としてもちょっと一言言わせろみたいな感じはなくもなかったんですよね。うん、
いや、しかもファストリーだと、本当にそのイベントを契機にそのキャッシュを制御したりとか。
ええ、そうなんです
よ。むちゃくちゃ相性がいいじゃないですか。
うん。その日経さんのそのプライ、なんだ、スライドには、クラウドフロントの例が載ってましたけど、
うん、
まあもちろんクラウドフロントじゃなくて、ファストリー。でもいいわけだし、
うん、
でうちの場合はあとその VCL バーニッシュの設定ファイルにある程度のロジックかけれるんですよね、
うんうん、
で VCL って基本的にはその設定ファイルの代わりとして設計されたもんなんで表現力は全然低いですよ、
うん、
例えば JavaScript とかに比べるとね、
うん、
だけどなんかファストリーの VCL って結構魔改造されてるんで、
うん、
なんか例えば MD5 とかベース64とかOOS のシグネチャー作ったりとかそういう関数があるんですよね。
ああ、そうなんですね。
うん。で、あと、バックエンドにリクエストを何回も飛ばすってことができるんで、
うん。
1個の S3 からデータを取ってきて、そのデータとリクエストを比較して、次に別のバックエンドを飛ばすとか、そういうこともできるから、
うんうんうんうん。
まあ、そういうところとすごい相性がいいかなとは思ってますね。うん。
いや、すごくいいんじゃないですか。だから、イベント、バンバン飛ばして、それこそデバッグ大変そうだけど。
そうね。 いや、あの、日経最初に2つアプリがあるって話をして、
うん、
紙面ビューアーともう1つが電子版ですよね。
うん、
多分、電子版の方は、直江さんも、あの、鈴木さんとかと一緒に、
そうですね。
手伝ってた時があったかと思うんですけど、
うん、
あっちではすごいファストリーを使ってもらってて、今。
うん、
っていう話を、この間、先週ぐらいのフロントエンドミートアップっていう、
うんうん、
ミートアップが日経さんであったんですよ。そこで、あの、フィナンシャルタイムズのアンドリュー・ベッツさんっていう方が、今、フィナンシャルタイムズと日経ってね、今同じ会社だから、
うん、
アーキテクチャを今揃えようとしてるみたいで、
うん、
で、Solve Anything in VCL っていう、VCL で全てを解決っていう、なかなか面白いタイトルなんですけど、まあ、あの、ショーノートには貼っておくんで、興味ある方は見てもらったらいいかなと思うんですけどね。
うん。なるほどね。はい。
まあ、そういうことを思いました。
うん。
いや、CDN ってなんかこう、トラディショナルな意味の CDN だと、まあ、キャッシュサーバーがあって、ファイルをキャッシュして出しますっていう感じだと思うんですけど、
まあ
ね、まあ、今の時代のね、CDN ってそうじゃないので、
うん、
うちとかも含めて、
うん。
そこら辺はその、このサーバーレスってところに混ぜてうちもみたいな感じは若干ありますけどね。
そうするとほら、サーバーレスっていう名前都合がいいじゃないですか、業者にとっては。
そうそうそう。いや、そう思って、あの、ファストリーサーバーレスでこうググったんですよ。
うん、
そしたら、一個だけツイートが出てきて、
うん、
その、あ、ビーコンか。ウェブビーコンの、
うん、
AB テスティングとかの処理を VCL でやりましょうっていう記事が。
ああ、そうか。そういうこともできるんですね。
そうそう。サーバーレスのとこに書いてあって。
うん。
いや、うちもサーバーレスだ、これで、と思ってね。
うん。
わけですよ。なる
ほどね。はいはい。まあ、そんなわけで。ただまあ、ちょっと45分、その、ファンクショナルアザサービス方面ばっかり話しちゃったんですけど。
うん。
ただまあ、あの、バースの話も、面白くなかったわけじゃなくて、そのコンテキストが別になっちゃったっていうのはあって、
うん、
で、Firebase とあの Realm プラットフォームの話があったんですけど、
はい、
特に Realm プラットフォームはあの岸川さんが来て喋ってくれてデモ見せてくれて、で、ついこの間発表されたばっかりじゃないですか。
はい。
で、知ってますよ、Realm プラットフォーム。
Realm 自体はなんかモバイルの SDK でデータベースでみたいな話だと思ってるんですけど。
あ、そうそうそうそう、なんか。SQLite を置き換えるクライアント用のデータベースって言って、まあなんか iPhone とか Android のこう、ローカルのデータマネージをするクライアントライブラリって今までなんかこう、小難しいのが多かったりし、機能が足りなかったり多かったんですけど、それがなんかこう、堅牢でしかも簡単に使えて、かつオブジェクトモデルも一緒に同梱されてるのかな。まあそういう、それで人気がある Realm ってライブラリがあるんですけど、
はい、
なんかその Realm 作ってる人が Realm プラットフォームっていうのをついこの間発表して、まあだから Realm をフロントエンドにした MBus ですよね。
うん。
うん。で、まあ MBus の機能としては結構まあ、あるあるっていう感じの、こうなんかサーバーサイドでデータ同期してくれるとか認証認可がとかっていう感じだったんですけど、
うん。
まあなんか Realm ってすごいこうリアルタイムでこうデータを同期してみたいなのがすごい売りなんで、なんかこう右に Android アプリを置いて左に iPhone アプリを置いて、で左の iPhone アプリの to do をこうピッて消すと、右側がパッとこう勝手に切り替わって、
うん、
で、かつこうネットワーク切ってオフラインで左側の F1 アプリ操作して to do を全部ダウンにして、で、右側の Android は更新されないんだけど、ネットワークを再接続したらまた全部すぐにこう同期が取れますみたいなデモやってて、おーみたいな感じで、
うん。
うん。で、それがだからその、こう Realm のクライアントライブラリ1個使いこなせれば、全くサーバーを意識せずに実現できますって言われて、おお、すごいじゃんっていう感じだったんですよね。
うん。
うん。で、サーバーレスでって言われたら、うん、まあ確かに、みたいな。
まあ自分でね、管理するサーバーはないわけですからね。
うん。
うん。
っていうので、まあ、トータルとしてはそんな感じでしたね。
Firebase はちょっと盛り上がってきてる感はあるかなと思うんですよ。
そうですね。まあ、パース今度終わりますからね。
パースがなくなって、うん、で、Google I.O. でね、あの、Google の他のクラウドプラットフォームとかなり連携ができるっていうのも発表されたこともあって。
ああ、そうそうそう。うん、その発表で聞いてて、ああ、なるほどなと思ったのは、だから Google はその Firebase の各こう、サービス、例えば Firebase Analytics っていうこう、アナリティクスのサービスがあるんですけど、それを Google Analytics と連携させて、
うん、
Google Analytics の入り口にするわけですよ。
うん、
で、そうやってこう、バースの各サービスが、その、いわゆる、その、本体のサービスというか、もっとでかいサービスの入り口になっていって、どんどん連携していくから、 まあ、Google にとってはそのバースを買って、それをこう長く続けていくのに、こうメリットが大きいと。
うん。
だから、そのパースみたいに突然シャットダウンしたりってことは起きにくいんじゃないかって言ってて、
うん。
まあ、確かにそれはそうだなと思って聞いてたんですよね。
うん。
うん。
まあ、わかんない。その Google はいつ、こう、潰すかわかんないんでね。
うん。と、僕も思ったけど、パースを Facebook が買った時もこれで安泰だと思ってましたからね。
そうそうそう。
まずいですよ。もうあと3ヶ月ぐらいで終わっちゃって、僕、全く作業してないですから
ね。3ヶ月のね、終わる、あと3ヶ月で誰かが買って続けてくれるのを待つしかないですね。
うん。って思ってたけど、全然そういう気配ないですね。なんかむしろ別のレルムとか、ファイアフェスが盛り上がってきちゃって、
うん、
あっちに乗り換えた方がいいなって感じになってきてますね。
うん。
うん、まあ、そんなサーバーレスカンファレンスでしたね。
コストの話は、どうなんかなと思ってて、
うん。
サーバーレスだとコストの見積もりがしにくいんじゃないかとかいう話もたまに出たりしますけど、
はい。
でも、何ですかね、その、まあ、インプットがどれくらいのものかを予想するのがもし難しいのであればそうなのかもしれないけど、
うん。
ある程度のボリュームが分かってるものであれば、その、ずっとパーシステントな、ステートフルなマシンをこう置いて、で、スパイクに備えるよりも、こう、全体的なボリュームで、そのサイズを課金を考えた方が、計算はしやすいような気もするんですけどね。
あ、まさになんか昨日そういう話が出てて、
うん、
日経新聞の場合は特にその朝刊で、このタイミングでこのぐらいのリクエストが来るっていうのが全部わかってるから、事前見積もりは逆に言うとできたって言ってましたね。
うん。
うん。だけど、それで結構まあ、とはいえ何があるかわかんないから、ちょっと多めにバッファーを持って見積もってたんだけど、いざやってみたら、それよりもさらに少ない値段で済んだって言ってました。
ねえ。
だからなんか一方でこう、やっぱラムダなんで、こう、細かい単位でこう、いろんなファンクションをガンガン作っていくと、なんかこう、逆に見積もりが難しいっていうのはあるだろうなって、それはそれで思うんですよね。
だから、ここと、ここの処理はロジック的には分けたいけど、分けるとコールが2回になっちゃうからとかそういう話ですか？
いや、そういうのもあるんですけど、うん、まあなんか、例えばほら、1個何でもいいんですけど、まあ、例えばニュースサービス1個作りますと。
うん、
で、大体まあ、利用者はこう、5万人ぐらいだから、そうするとサーバーが100台ぐらい必要で、とか言うと、そこから見積もれるじゃないですか、そのサーバー台数で。今までのモデルだと。でも、その、こう、じゃあ5万人が使うニュースサービスをサーバレスアーキテクチャで作りましょうって決めたその段階では裏側のアーキテクチャでどういうふうにこうラムダを、構成していくかっていうのは全然決められないから、そうするとこう、何回ラムダがコールされるかって、かなり詳細設計がこう、進んだ後じゃないと分かんないだろうなと思うんですよね。
うん。
うん、なんかそういうこう、しかもあとプログラマーがガンガンこう、いろんなフックとか作りまくるのが多分ラムダの、こう、すごいいいとこだと思うんですけど、そういう、こう、ボトムアップの自由を許せば許すほど、その、こう、見積もりに、こう、光量漏れのファンクションが多分増えていくんで、
うん。
だから正確に見積もろうとすると結構大変そうだなっていうのは思いましたね。
うん。
うん。
なるほど。でもまあ、それはそうじゃないアーキテクチャで作った場合でも、うん、実際にこう動かしてベンチマークしてキャパシティプランニングしないと、値段は見積もれないんで。
まあ、それはそうですね。
最初の段階でできるかどうかっていうのは、そうとも言えないですよね、
うん、ただなんか経験的にあるじゃないですか、やっぱり10年20年やってきてるからなんとなくこの規模だったら今のコンピューターリソースだと、まあ、あのなんかインスタンスのなんとかスモールインスタンスで20台ぐらいだろうみたいなで実際立ち上げてみたけど20もいらないから減らそうとかちょっと足りなかったねって増やそうとか、
まあね、
なんかそんな感じだと思うんですけど、
うん、
そこまでシンプルじゃないなっていう。
ただそのモデルの場合だと、まあ、繰り返しかもしれないですけど、それはそのピークタイムとかに合わせなきゃいけないわけじゃないですか。
そうですね。
普段は全然来ないけど、この土曜日のこの時間だけめっちゃ増えるみたいな時に、
うん、
じゃあその時だけインスタンスを増やすようにオートスケール組むか、それともまあじゃあいつもスパイクに備えてバッファーを持った状態で運用するかとか、まあいろいろアプローチはあると思いますけど、
うん、
その辺がね、そのサーバレスとかみたいなアーキテクチャだったらもう完全にエラスティックなんで、
うん、
そのどの時間にスパイクが来ようが、まあ基本的には関係ないっていうデザイン、アーキテクチャにはできると思うんですよね。
なるほど。
うん、
まあ確かにそれはそうですね。
うん、
いや、まあなんで、そういう話ですけど、ただ、結果的には、なんか EC2 を起動しっぱなしにしとくより、なんかこう何分の1とかのレベルで安いから、なんかそもそもこう見積もり、 すると安いという見積もりにしかならないって言ってて、今現時点で比較対象が EC2 だから。うん。だから誰もこう見積もりを失敗しても、なんていうか悲しくならないっていうのが結論だったんですよ。
AWS の場合だけの話かもしれないですけど、それは課金単位っていうのはファンクションの回数だけによって決まるんですか？それとも実行時間とかインスタンスのサイズみたいなのあるんですか？
実行時間と、あと、そうですね。事前になんか CPU とかメモリーとかをこう設定できるんですけど、それ、にも依存してます。だからパラメータが結構いくつかありますね。
なんかその辺があんまりこうアブストラクトされてない感じがありますね。
うん。
いきなりこうメモリとか CPU とか指定すんのかよみたいな。
うん。
意外にやってほしいんだけどな、そこは。
うん。まあ今のところは安いから気軽に使えばいいじゃんって僕は思ってますけどね。
まあね。うん。
はい。
なるほど。
まあそんなわけで。
うん、
WebDB プレスにサーバーレスフレームワークの話を書いたんで読んでくださいみたいな
一粒で 3度おいしい、
うん、
みたいな、
ね、いやでもねさすがに今回ちょっと記事書くときに困っちゃったのが、
うん、
これはどっちのサーバーの文脈で書くべきなんだろうと思って、うん、
ああ、
うん、紙の記事だからしかもこう書いた後2ヶ月後とかに出るんで間違ったこと書くと結構痛い痛しいなみたいな、
うん、
うんで、一応その時は、二つの意味があって、とりあえず今回の記事はこっちの意味を、で書いていきますって言って、
うん、
エクスキューズしながら書いたんですけど、まあそれでなんか1ページぐらい使っちゃったんですよね。
ちょっと言い訳がましい感じは、ありますけどね、
うん。そうなんですよね。
うん、
はい。まあ、というサーバーレスカンファレンスでした。
はい。すごい、第1回にしてなんかすごい盛り上がりを見せたような雰囲気がありますけど、
第2回果たしてこんなに盛り上がるのか
なんかそこでさ2回にまた同じような話したら打ち返すなって言われそうじゃないですか。
そうですね。
その定義の話はもうやったんだよみたいなさ、
うん、いやこういうのは1回目が一番面白いんですよ。マイクロサービシーズカンファレンスとかリアクトカンファレンスとかね、
うんうん、
1回目は一番こうやっぱりこうアーリーアダプターの人が集まるからみんなこう一言言わせろっていう感じなんで、うん、
そうですね。これからは多分細々とした、
うん、
ミートアップとして運用するのがいいんじゃないかと。
まあ事例系になっていくでしょうね。
そう、勝手なこと言ってますけどね。
うん、まあそれかもっと巨大な事例が出てきて、うん、おーっていうのが1回ぐらいは多分あるんでしょうけどね。
うん。
うん、
まあでもプラットフォームのプレイヤーもいるんで、
うん、
まあそういうこうね、プラットフォームがどんどん進化していくにつれてエコシステムも進化するから、
うん、
まあそこはいいのかなっていう気がしますね。
まあそうですね。半年後、1年後になると多分、またユースケースも広がってるそうだから、そのタイミングで一回整理するみたいなのが必要でしょうね。
そう、何度も言ってますけど、そこがだからマイクロサービスとなんか違うところで。
うん。
マイクロサービスって、言葉だけあって、あんま、そのインプリとかがないんで、
うん。
なんかみんなが好き勝手言ってるって感じ。
なんかもう最近マイクロサービスって言葉を持ち出すのが良くないみたいな傾向、風潮がありますからね。
うん、あるある。いや、なんか、会社の人とかでこう仕事の後に飲みに行ったり食事に行ったりすると誰かがマイクロサービスって言うたびにこう、
うん、
飲まなきゃいけないみたいなね今誰だマイクロサービスって言ったのはみたいな、ね、ありますからね
めっちゃウケるさ
いやいやそんな感じもありますけどね、
うん、
もうすごい
1時間喋りきっちゃいましたね、サーバーです、ね。
喋りきってますけどね。
うん、
まあ、どうしましょうか。
時事ネタで喋りたかったこと。
うん。ちょこっとだけいきますか、うん、じゃあ。
プラガー LINE Notify 面白いですよね。これ。
これ、ニポタンがね、
うん、
新しくこの LINE が Notify プラットフォームみたいなのを出して。
そうそうそう。
うん。まあ、これは、IFTとか、と連携できるそのプッシュを受け取るための API みたいな感じですかね。
うん。
うん、
で、まあプッシュ LINE だったらみんな入ってるしみたいな。
そうですね。
うん。そういう感じですよね。
それをなぜか今プラガーのプラグインとして実装したっていう話が昨日上がっててね、ちょっと受けましたね。
プラガーって言ってリビルド聞いてる人で知ってる人少ないんじゃないですかね、もはや。
でもこのリポッドキャストではなんか年に1回ぐらい名前が出てきますよね。
うん。
うん、まあ、直哉さんかタイプスターさんかの回で出てくるんだけど、大体、うん。でもなんかこの間タイプスターさんが書いてて、
うん、
プラガー今も動かしてますよって書いてて。
すげえ。
で、まあインストールがめんどくさいとかいろいろ問題があるんだけど、 ドッカーで動かしてますって言ってて、
うん、
さすが2016年はプラガーをドッカーで動かすんだと思って、
うん、
思いましたね。
まあなんだかわかんない人のために簡単に一言説明すると、パールで書かれたフルエント D みたいな感じですよね。
本当に一言言いましたけど。まあもっとエンバルクの方が近いかな。
エンバルク、確かにエンバルク。
常駐しないんで。うん。
それこそサーバレスですからね。
いいですね。そうそう、サーバー、デーモンがないんでね。
うん。
うん。でもフルエントの LINE プラグインも出てましたよ、さっき見たら。
フルエ、ああ、なるほど。
うん。
まあでもあるでしょうね。
うん。
で、その LINE Notify にプラガーが、なんかこう2016年だって10年前のアイディアが結びついてっていう、このなんかギャップが面白いですよね。
そうそう。いや、温故知新ですからね、基本的にテクノロジーは。
うん。
うん、
LINE Notify ね。まあ便利なんでしょうね。
一応 API 見てみて、リビルドポッドキャストのそのライブ告知とか、
うん、
できないかなと思って調べたんですけど、ちょっと僕が思った形では実装できなそうっていうことが分かって諦めました。
え、具体的にどういうことなんですか？
具体的にはですね、僕としてはこのリビルド告知チャンネルみたいなのを作って、
うん、
ボットを作って、でみんなに友達に追加してもらうと、
うん、
で友達になってくれた人に全員に、ま、一斉に通知を送りたいっていうのが僕のやりたかったんですね、
うん、
でそれはできるんですけど、
うん、
一人一人のにプッシュを送るためのトークンを友達に追加された時にフックが飛んでくるんで、まあ、保存しておいて、でそのトークン一個一個に対してこうバーッと投げなきゃいけないみたいなんですよ。
ああ、そうですね。
うん。
あ、なるほど。なんか一箇所に送ればもう勝手にその辺は LINE 側でマネージしてくれると思ってたんですね。
そう、僕はそう思ってたんですけど、そういう API は今のところまあないと、
うん、
いうことなんで、まあサーバーレスとしてはそういうデータを保存したくないと。
サーバレスした。でも実際これこそ、そういうのこそラムダとかでやれば本当はいい話ですからね。
本当はそうですけどね。まあデータストアどっかにあってね、
うん、
友達が追加した時にラムダが起動してデータを、トークンをね、レディスとか、まあ、ダイナモクとかに入れてって。
いやでもそのなんかトークンマネジメント超めんどくさいじゃないですか。
そうなんですよ。
iOS とか Android のプッシュ通知とかでもなんかそのエラー送ったらトークンを書き換えてとか言ってやってるの。あれも超だるいから、そんなのマネージサービス側でやってよってありますよね。
まあだから本当はこれこそまあ Mverse のに近い話かもしれないですけどね。
うん。
それをどっかでだから管理してくれる人がいれば、それでもう任せたいっていう感じですよ。
うん、なるほど、うん。うん。はい。
っていうとこでした。
小ネタでした、
ね。小ネタ。
まあ、あとはそうだな。ああ、そうそう。一人 CTO ナイトってやつをやったんですよ。
ああ、見ましたよ。
うん。で、まあ、結構反響がありまして。
ディナーショー的なね。
ディナーショー的な。うん。だいいかな。もうリビルドで大体全部話したことの総決算みたいなプレゼンだったんで。
うん、スライドは見て、すごいよくまとまってるなって思いましたけど。
うん、過去回全部聞いてもらったら大体全部話してるんで、よろしくねっていう感じか。
でもなんか具体的にこう質問コーナーとか、なんか、あれ多分プレゼンをした後に、あったんですよね。
そうですね。
うん。うん、
まあ、ただなんか、やっぱマネージャーの質問って、答えがない質問がすごい多いから、
うん、
なんか答え、でもこれ意味あんのかなみたいな話が多かったですね。逆に、うん。
まあ大体その辛さをみんなで共有しようみたいなね。
そうですね。
こととかね。そういうのは会はないですみたいなのが答えになったりするから。
うん、なんかこうできない社員が入ってきた時にどうしたらいいですかみたいな質問来て、いや知らんがなみたいな。
うん。
うん。
まあわかりますけどね。
まあただなんか僕マネジメントの話をこうリビルド以外の場所で表向いてこう堂々と喋ったの多分これが初めてなんですよね。
うん、
なんか特定の会社に行ってその会社の中の人たちだけに向けて喋るとかそういうこととか資料だけ公開したっていうケースはあったんですけど、ちゃんとパブリックなミートアップみたいなのでやったのが初めてだったんですよ。
うん。
うん、まあそれはそれで良かったんだけど、それでこういうのを公開して反響を見ててふとこう分かったのが、なんか僕はこうそのこういうまなんか成果を出すためのマネージャーみたいな感じのマネージャーじゃなくて、なんかいわゆるこうエンジニアにとって良い会社みたいなのを作るタイプのマネージャーだと思われてたっぽいんですよね。
あ、
でなんかあここでも結構そうかそういう風に思われてんだなみたいな、仕事をしてない上にエンジニアポジショントークするマネージャーみたいな。 そっちなんだ、みたいな感じで。いや、でも僕どっちかっていうと、こう、若い時から、こう、経営サイドのマネージャーだったんで、なんか意外とエンジニアにとって不都合なこともするタイプのマネージャーなんだけどね、みたいな、
うん。
っていうのが分かったっていうのが、この一人 CTO ナイトでした。
うん、そういうイベントとかをやるとね、自分が思ってる自分自身と、他が期待する自分自身のギャップっていうのはたまに分かることがありますよね。
うん、そうですね。うん。なんか、ああ、そっか。確かに、まあ、ネットにそういう情報を出してないと、そっち側で、こう、僕の、こう、皆さんの中のメンタルモデルが構成されてるんだな、っていうのが、分かって。
うん、
まあ、それはそれで面白かったんですけど、まあ、割と真面目なことやってますよっていう話で。
あの、メルカリの、なんだ、宗太郎さんとかとも、
うん。
対談した記事がありましたもんね。
うん。うん。うん、だから、なんかこう、まあ、一級とかそうなんですけど、多分、もともとそういうこう、エンジニアリングのことが分かるマネージャーが、分かるっていうか、うん、積極的にそっちをマネージしていくマネージャーっていうのがいなかった組織なんで、
うん、
まあ僕みたいなのが入っていくと、多分こう、第一印象ではエンジニアの人たち多分結構みんな嬉しいと思うんですよね。
うん、
自分の理解者がマネージャーになったって言って。
うん。
うん、でも実際には結構こう、技術的に妥協してるところとかあると、めっちゃプレッシャーかけてくるから、そういう話ばかりではないと思うよ、みたいな。そういう側面があって、まあ、そっちの側の側面をある程度アピールできたのは、変な誤解を招かなくてよかったかなと、ちょっと
思
い
ました、ね。ああ、まあ、そうですね、うん。うん。そういうトークとかは今後やっていくんですか？
マネジメントですか？
ええ。
いや、ただね、マネジメントの話って、こう、自ら、なんかこう、応募して話すっていう感じは逆に、やっぱ、なんかちょっと変で、
うん。
なんかやっぱ、あくまで聞かれたから答えますっていう感じなんですよね。
うん。
だってなんか、マネージャーの成果って、正直言うとよくわかんないじゃないですか。
うん。
エンジニアリングみたいに、こう、なんか一個作って、すごいいい感じのアーキテクチャできたから自慢したいって言って、で、カンファレンス出てくっていうのは普通の、人たちの姿だと思うんですけど、
うん、
マネジメントの成果を自慢したいって、なんかマネジメントの成果ってあんま自慢しちゃいけなそうな感じの雰囲気あるじゃないですか、なんか。
うん。
うん。しかもなんか大体マネジメントって、こう、やると、その、組織の中で必ずしも 100% の人はそのマネジメントに共感してくれるわけじゃないですからね。
うん、
必ずこう、自分のマネジメントスタイルに合わない人とか、あと評価とかが典型ですけど、評価の期待値がお互いずれるみたいなことは絶対起こるんで、
うん、
そうするとこう、ドヤ顔でその人が外でマネジメントについて語ってると、面白くない人本当面白くないですよね。
うん、それはありますしね。
うん。
うん、やっぱり基本的には脇役にならなきゃいけないんじゃないですかね、外から見た時には。
そうそうそうそう。うん、だから喋れることも一般論になっちゃうんで、どうしたって、うん、なんかこう、こういう事例があったからこうやったっていうよりかは、まあ、一般的にはこういうふうに対処するのがいいですねって話になっちゃうから、
うん、
なんか人から聞かれたら答えれるんだけど、自ら一般論しに行くのもなみたいな、そんな感じで。
本当はだから難しいんですよね。
うん。
うん、だって高林さんとか昔リビルド出てもらったことありますけど、
うん、
最近はね出てって言うとマネジメントの話しかできないし、マネジメントの話すると誰の話してるか分かっちゃうから嫌だっていう。
そうそうそう。
言ってますよね。
そうなんですよ。
うん。
うん、特に高林さん多分マネージしてる対象がそんなに多くないから今現時点で、うん、僕はまあ50人とかいるけど、そうするとね特定されちゃいますからね、
うん、
うん、なんでまあ聞きたい方は声かけてくれたらどこにでもいて話します、う
ん、要望があればっていうね、
要望があればっていう感じです、うん、はい、
はい、
まあそんな感じですかね、
そうですかね、
はい、
うん、まあ、じゃあ一旦まとめますか。なんかいい感じなんで。
いい感じ
で。いい感じのボリュームになったんでね。
はい。
いや、サーバーレスの話は結構、アジェンダ見た時に、割と行くかなと思ったら、やっぱり1時間ぐらい。
そうですね。
話したっていう感じなんでね。
うん。
うん。はい。よかったです。
はい。
はい。はい、では、ショーノートは、リビルド FM/160160から見れますんで、お願いします。この間のね、サーバーレス、コンフもそうですけど、マイクロスポンサー、スポンサーともども募集してますので、サイトから見てみてください。よろしくお願いします。はい、それではなおさんどうもありがとうございました。
はい、どうも。